IT 情報アップデート。講師は青山兼治さんです。
皆さんこんにちは、青山兼治です。この番組は2026年4月第3週第4週の番組です。今日のですね、収録日、実は横浜では雨が降ってですね、風も強いっていう天候なんですけども、今収録のですね、担当の方に聞いたらですね、私の自宅へ来る途中のその大川川沿いのですね、桜もですね、ほぼ散ってしまって、わずか残ってるっていうような状態のようです。これから桜がっていう地域もあるかもわかりませんけども、でも、やっぱり桜の咲く時期がですね、どんどん早まって、多くのところではもう咲いてしまってる。昔はですね、例えば、青森の弘前あたりとかですね、ゴールデンウィークちょっと前ぐらいですかね。で、北海道の松前あたりだとゴールデンウィークとか、桜なんていう話題がありましたけども、今はですね、その日からですね、前倒されちゃってちょっとずれちゃってるんじゃないかなと思います。もっともですね、個人的にはですね、いわゆる宴会を伴うようなですね、花見なんてことは私一度もしたことありませんし、桜といえばですね、私にとってはですね、第一列車、列車番号1番のですね、東京発、長崎佐世保行きのですね、寝台特急の桜の方を思い出すぐらいですから、咲いたなぐらいの、感じで、それほど興味はないんですけどもね。さて、今回はですね、遅まきながら、いよいよ、マイメールネオ、についてお話したいと思います。この半年前ですね、番組を一旦終了するときもですね、もうギリギリ間に合うかどうかというふうに考えてたんですけど、間に合わなかった。あるいはですね、ギリギリで滑り込めばですね、実はですね、9月いっぱいでやめると言ってたのを10月になった第1週間2週ですね、その番組を急遽作ってですね、やろうかとも思ってたぐらいなんですけども、それにも間に合わずにですね、結局できませんでしたので、もうすでにマイメールネオにしてしまってるよという方も多いんじゃないかと思います。ただですね、確かその時もですね、慌ててする必要はないよと、マイメール5は2027年の5月ですかね、サポート終了が。で、サポートが続くから、そんなに急いでやる必要ありませんよと。で、もちろん新しいもの使ってみたいという気持ちはわかりますので、そういう方はどうぞお使いください。ただしですね、やっぱり当初は、修正プログラムがですね、結構頻繁に発表されるんじゃないかなというふうなお話をしたんじゃないかと思います。現実にですね、当初はやっぱり修正プログラムかなり、ありましたけども、落ち着いてきましたので、そろそろ移行を考えてもいいんじゃないかなと思います。ただまだ時間的に余裕がありますので、今すぐというふうに考えなくてもですね、大丈夫だと思います。今このパソコン、デモ用のパソコンにはですね、
マイスタートオープン、マイアクセス、マイブックネオ、マイディック、マイドクター、マイエディット、マイファイル、マイメール5。
マイメール5が入ってます。で、ちょっと起動してみますね。
マイメールボックス選択1、OCN。
で、ここでですね、すぐにマイサポートからそのウェブ版のインストールでマイメールネオにすることも、もちろんできますし、それからして構いませんが、万全を期すっていうことであればですね、ここで一度
操作 F と
バックアップを取ってください。
アドレス帳、マイメールの終了、メールデータの管理 M メニュー。
今オルトをして、下向きより上向きのが早いですね。メールデータの管理っていうところまで来ました。ここでエンターをして、
バックアップ B ウィンドウ、すべてのメールデータやアドレス帳など現在の状態をバックアップします。
ということでエンターをしますね。
バックアップ先の場所の文字入力 C コロン円マークユーザーズ円マークオーナー円マークワンドライブ円マークドキュメント円マーク。
今これはですね、ちょっと以前の設定が残っていてワンドライブになってしまってますけども、まあ通常はドキュメントですね。ワンドライブの方に指定してあればもちろんワンドライブのドキュメントですけども、まあローカルの、C ドライブのドキュメントに、保存されるってことになっています。ただですね、まあ今説明することでもないんですけども、とりあえずマイメールネオに移行するっていう観点から言えばですね、特にドキュメントでもとりあえずはいいと思いますけども、実際にはですね、やっぱり外付けのリムーバブルディスク USB のフラッシュメモリーですね、あるいは外付けのハードディスクとかそういうとこ別のドライブに保存するのがやっぱりいいと思います。まあ、ドライブ自身が何かのトラブルで読めなくなってしまったなんていうことを考えるとですね、やっぱり別のドライブに保存するっていうことが、理想だと思います。ちょっと今これ変えてみますね。タブを押して、
OK のキャンセルの別の場所を指定の
別の場所を指定のとこまで来てですね、エンターを押しますね。
バックアップ先の選択、フォルダー名の文字入力アメディア。
で今タブを押しますね。
現在のフォルダー一覧アメディア。
今これドキュメントの中のフォルダが出てるんですけど、これをバックスペースでどんどん戻っていきます。
ドキュメント、ワンドライブ、オーナー、ユーザーズ、ローカル。
ローカルディスクって言ったところで下向きを押すと、
DVD、RW、ドライブ、
ドライブの一番が出てます、一覧が出てますので、
データ、E、コロン。
この、データと名前の付けた E ドライブ、これにちょっと保存してみたいと思います。
システムボリュームインフォメーション。
で、これで一番下まで行くとですね、
マイメール、現在のフォルダー E コロンで決定。
現在のフォルダー E で決定と言いますので、ここでエンターをしますね。
別の場所を指定の確認。
で、ここでタブを押していって。
バックアップ先の場所 OK の確認。
あ、失礼、じゃあその前にですね。
バックアップ先の場所の文字入力 E コロン円マーク。
これちゃんと E コロン円マークになりましたので、E ドライブだってことですね。ここで
OK の確認。
OK までいってエンターをしますね。
バックアップのヘルプメッセージ。前回2025年9月9日のバックアップデータが存在します。前回のバックアップデータを削除して新たにバックアップします。よろしいですか？エンターは OK、エスケープはキャンセル。
バックアップデータがなければですね、ここですぐに、バックアップなるはずですけども、ここはちょうど半年ぐらい前にしたものが残ってますので、上書きするけどいいですかというふうに言ってきます。でもまあ、わかってよければそのままエンターして進めますね。
バックアップ開始。70-100% 画像。バックアップ終了。ボックス選択1 OCN。
これはですね、データがそんなにありませんのですぐに終わりました。たくさんメールデータがたくさんあればです。当然時間がかかります。その場合はですね、10%、20% といって、どんどんパーセンテージが上がっていきますけど、100% まで行ったらです終わりじゃないです。100% まで行ってもですね、前はちょっと無音になってたんですけど、今はですね、マイメール5の最新版になってればですね、ちゃんとその後もビップ音がピッピッピッピッとなってですね、それからちょっと時間がかかります。で、その後終了するって言ってはずですね。まあ、メールデータの多い方ですね、ちょっと時間かかりますので、まあ、辛抱して待ってください。では、これでですね、マイメール5のバックアップが終わりましたので、マイメール5は終了しますね。
メール終わり、デスクトップの、
今度マイサポーターから。
マイスタートオープン、マイアクス、マイブック、マイディック、マイドクター、マイエディ、マイファイ、マイメール、マイニュース、マイリードス、マイルート、マイワールド、ネットリ、マイサポート。
マイサポートを起動して、
マイサポート。メニュー選択、お知らせ。
下向きでツールですね。
サービス、ツール。PC トーカーを以前の状態に戻す、この項目
で、下向きで、
マイアクセスのみ自主の最新版の製品のインストールと更新、
製品のインストールと更新でエンターをしますね。
ウェブ版のインストール、メニュー、購入済みせ、
すぐに出てくるウェブ版のインストール、ここでエンターをしますね。
インストールされていない製品。
で、
PC トーカー、ネオ、パッケージ、メニュー、購入済み製品をウェブからダウンロード、インストールします。
この PC トーカー、ネオ、パッケージ。まあ、この中にマイメールネオ入ってるんですけども、マイメール5の方はですね、マイアプリケーションというグループの方に入ってました。だから、 入っている場所もちょっと違ってくるんですけども、まあこのパッケージの方でエンターをしますね。
マイメールネオ。
入ってますよね。ここでエンターをしますね。
マイメールネオ起動。製品版のダウンロードのヘルプメッセージ。マイメールネオをダウンロード受信開始。
エンターをしていけばダウンロードが始まって。
32%。66%。94%、100% 受信完了。マイメールネオ。安全ユーザーアカウント制御のメッセージ。ユーザーアカウント制御。このアプリがデバイスに変更を加えることを許可し、
ユーザーアカウント制御の画面が出ますから、ここでオルトバイを押すか、左向きをして、
はい、確認。
はい、へ行ってからエンターですね。
マイメールネオセットアップへようこそ。この度は、
マイメールネオ
をご利用いただきまし、マイメールネオに必要なプログラムをインストールしています。しばらくお待ちください。マイメールネオセットアップのメッセージ。マイメールネオのインストールが完了しました。エンターキーを押してください。マイサポートリスト更新。PC トーカーオプションメニュー購入済み製品をゲット。
これでですね、マイメールネオがインストールできたんですけども、マイメール5まではですね、インストールのと画面で、まあ古い以前のバージョンのマイメールなんかあるとデータを移行しますっていうのが出てきたんですけども、マイメールネオの場合は、それはですね、マイメールネオを起動した時に出てきますので、初回に。このインストールの時点では出てこないです。で、まあ、ちょっと後先になっちゃいますけども、今、マイメールネオをインストールして、マイメール5がですね、アンインストールされました。ということで、
マイアプリケーションメニュー、
さっきは出てなかったマイアプリケーションというメニューが出てですね、
マイメール5、
この中にマイメール5が、出てくるようになりました。ということはマイメール5はアンインストールされてるってことですね。じゃあちょっとマイサポート終了しますね。
サポート終わり。デスクトップの選択、
ま、
ゴミ箱。
スタートメニューから、
マイスタートオープン、マイクロソフトエッジ、
マイメールネオを探しますけども、インストールすると一番最後に入ってしまうんですね。
マイ、マイブ、マイディ、マイド、マイエリ、マイファイ、マイニュース、マイリード、マイルート、マイワード、ネットリ、マイサポート、エクセル、ワード、郵便場、ドキュメント、マイメールネオ。
ここに入ってるのが一番下なんですけどもね。じゃあ、ここでエントーしますね。
マイメールのメッセージ、旧、マイメールの保存メールやアドレス帳など、以前のメール環境を新しいマイメールに移行できます。メール環境を移行しますか？エンターはバージョン5から移行、N は移行しない。
ここで移行しないことももちろんできますけど、まあ、マイメール5がありましたから、マイメール5から移行しますよということで、じゃあエンターをしますね。
ボックス選択。インポート中、アカウント1を取り込み中、100%、アカウント2を取り込み中、100%、アカウント1を取り込み中。複写のメッセージ、C、8%、15%、24%、32%、40%、53%、60%、72%、86%、93%、100%、アカウント2を取り込み中。複写のメッセージ、C、32%、65%、900%、アカウント3を取り込み中、100%、ボックス選択、アカウント、メールアドレスの設定、メール環境、取り込み終了。メールデータの構築開始、しばらくお待ちください。メールデータの構築終了。送受信。
これで終わりましたね。これでマイメールネオで送受信できるようになったはずなんです。じゃあちょっと受信してみましょうか。
受信開始。新着メールなし、
まあ、メールはまあ今なかったようですけども、まあこんなようにして移行ができたんですけども、まず
メール終わり、
まあ、メール終わりますね。皆さんが使ってて、
PC、このコンピューターに接続、
皆さんが使っててですね、困ること、まず さっきちらっと言いましたけど、スタートメニューや AOK メニューで順番が変わってしまうっていうことになります。
マイスタートオープン、マイクロソフトエッジ、マイクロ、マイアクス、マイル、マイリ、マイドク、マイエリ、マイファイル。
このマイファイルの下にですね、
マイニュースネオ。
マイファイルとマイニュースの間ですね、この間にマイメール5入れてやったんですけども、これがですね、下の方に、ここが消えてですね、
マイリ、マイリ、マイワ、ネット、マイサポート、エクセル、ワード、郵便、ドキュメント、マイメールネオ。
一番下になっちゃって、まあ、なっちゃったわけです。で、これをですね、順序を変えたいっていう場合ですね、前のようにやっぱり、マイファイルのとマイニュースの間に持っていきたいっていう時はどうするかというと、このマイスタートメニューの場合はですね、このマイメールネオのところでですね、アプリケーションキー、もしくはシフトを押しながら F10 を押します。
メニュー、オープン、コンテキスト。
で、コンテキストメニューを出して、
マイスタートメニュー、並び順を変更。
下向きで並び順を変更。ここでエンターを押しますね。
マイメールネオは現在18番目の並び位置にあります。移動先の並び位置を選んでくださいの選択18番目、現在の位置。
で、この画面でですね、上向きをしてきます。
17、16、15番、14、13番目、マイサポートの上、12番目、11番目、マイワードセブン、10番目、マイルートネオ、9番目、マイリードセ、8番目、マイニュースネオの上。
ここですね、このマイニュースネオの上、ここでエンターを押せば、
設定。
じゃあ今度もう一回、マイサ、マイスタートメニュー開いてみますね。
マイスタート、マイアクセス、マイブック、マイリック、マイドクター、マイエディット、マイファイル。
この下に来てればいいわけですよね。
マイメールネオ。
来てますよね。
マイメール、オックス選択、1、OCN。メール、終わり。
まあ、こういうふうに並び替えができた。今度 AOK メニューの方はどうするか。
AOK メニューの選択、マイワード7。
AOK メニューを使ってる方はですね、
ネットリーダー、マイメールネオ。
今これ3番目に来てますけども、私ちょっとはっきり記憶はないんですけどもね、ひょっとすると、まあ、AOK メニューの方は順序変わってないかもわかりません。まあでも、いずれにしてもですね、並びを変えるにはどうしたらいいか。AOK メニューは簡単なんですね。F2 を押せばですね、並びを変えられます。だからマイメールネオのところに持ってきて、で F2 を押しますね。
マイメールネオは現在3番目の並び位置にあります。移動先の並び位置を選んでくださいの選択3番目現在の位置。
ここからのメッセージや操作もさっきと同じですね。だから上向き矢印で。
2番目ネットリーダーネオの上。1番目マイワード7の上。
まあマイワード7の上に入れてみましょうか。じゃあここでエンターをしますね。
AOK メニューの選択マイメールネオ。マイワード7、ネットリーダー。
一番上に、これでなったわけです。まあ、こんな風にしてですね、並び順を、変えることができますよっていうことですね。これでですね、マイメールネオがインストされたわけですけども、これ以降マイメールネオを利用していけばそれはそれでいいんですが、マイメール5をもう一度使いたい。まあ、もう一度というか、例えば併用したいっていう方ですね。そんな、方があった場合、どうしたらいいか。実はですね、マイメールネオをインストールした、この時点ではですね、マイメール5のデータ残ってるんですね。で、ここでもう一回マイメール5をインストールすれば、利用できます。じゃあちょっとマイサポートから実際にマイメール5インストールしてみましょうか。
マイスタート、マイアクセス、マイブック、マイリック、マイドクター、マイエディ、マイファイル、マイメールネオ、マイニュース、マイリード、マイルート、マイワードス、ネットリー、マイサポート、マイサポート、メニュー選択、押しサービス、ツール、PC トーカーを以前の状態、マイアクセス、読み辞書の最新版、製品のインストールと更新、
またメニュー。ツールメニューの中の製品のインストールと更新ですね。ここでエント
リーして。ウェブ版のインストール。
ウェブ版のインストールで、
インストールされていない製品、PC トーカーオプション、メニュー、購入済み。
さっきはですね、一つ目に PC トーカーネオパッケージって出てきましたけども、結局、PC トーカーネオパッケージはですね、PC、ネットリーダーと、ケイトスと、マイメールネオの3つがあるんですね。で、このパソコンにはもうこれで全部入りまして、そのメニューが消えてしまって、まあ、オプションっていうのは、ボイスワークスとかそういった、た方とかブレルワークスですね。
マイアプリケーション。
で、さっきはなかったマイアプリケーションが、出てきてるわけですね。これはまあさっきもちょっとやってみましたけども、この中に、
マイメール5。
5が入ってます。ここでエントーしますね。
マイメール5起動。 製品版のダウンロードのヘルプ受信開始。34%、74%、100% 受信完了。安全ユーザーアカウント制御のメッセージ。
このユーザーアカウント制御が出たら、オルト Y を押すか、左向き矢印をして、
はいの確認、はいに来て、
エンターを押すかですよね。
マイメール5セットアップへようこそ。
じゃあこのメッセージはエンターですね。
マイメール5に必要なプログラムをインストールしています。しばらくお待ちください。マイメール5セットアップのメッセージ。マイメール5のインストールが完了しました。マイサポートリスト更新。インストール済みの製品。
じゃあこれでマイサポートちょっと終了しますね。
サポート終わり。デスクトップの選択ゴミ箱。
じゃあウィンドウズキーを押してマイスタートメニューを開くと。
マイスタートオープン。マイアクス。マイブック。マイディック。マイドク。マイエディット。マイファイル。マイメールネオ。
マイメールネオはここにありますよね。
マイニュー。マイリード。マイルート。マイワード。ネットリー。マイサポート。エクセル。ワード。郵便バードキュメント。マイメール5。
下向きでずっといくと、一番下にですね、マイメール5も入ってます。で、ここでエンターをしますね。
マイメールボックス選択1 OCN 送受信新規メール作成。
で、これが、マイメール5の方。
メール終わり。マイスターマイアクマイブマイディマイドマイエマイファイマイメールネオ。マイメールボックス選択1 OCN。
まあ、どっちもメッセージは一緒ですので、区別がつきませんけども、一応こんな風にですね、まあ、併用することもできるということです。で、どちらもですね、まあ今、何もマイメールネオの操作をしてませんので、実際にどうなんだっていうことがあるかもわかりませんが、使ってみるとですね、基本的にはですね、マイメール5を使ってた方が、マイメールネオにしたから戸惑うなんてことはありません。基本的な操作は全く一緒。画面レイアウトとかそういうものも一緒ですね。したがって、その、マイメールネオを入れたからといって困るようなことはないです。ただですね、まあ、比べてみると、私の環境ではですね、まあ、メール側の、メールのアカウントがですね、なんだかんだと8つ、マルシンテックやってた時代と比べればこれでも減ったんですけども、8つあってですね、まあ、メールの数もですね、かなりの量になるんですけども、その環境ではですね、マイメール5とマイメールネオと比べたら、マイメールネオの方がちょっと重いかな、という感じ。で、逆に、Gmail と、iCloud は iMap という設定で、使ってますけど、この2点についてはですね、マイメールネオの方が確かに、まあ、ちょっとスピードが速いかな。iMap へのアクセスはその、マイメールネオの方が上がってるんじゃないかなという感じが しましたね。まあその程度です。だからまあそんなに戸惑うことはありません。だから、操作がわからないから、マイメール5に戻したいっていうようなことは、まあないんじゃないかなと思いますけどもね。で、もしですね、もし併用される方はですね、
操作 F トップメ
ニュー。こういう問題が起きます。どちらかで受信してしまったメールはですね、受け取れない。他の、もう片方のマイメールでは受け取れないということが出てきますので、もし併用される場合はですね、それぞれのメールの設定ですね。
送受信表示、環境、ヘルプ、環境、M、
環境ですね。フォルトを押して右向きで環境。
アカウント、OCN の設定、C、ウィンドウ。
このアカウント設定ですね、この中にですね、
メールアドレスの文字入力、K、アンダーライン、
で、タブでずっと進んでいくと。
差出人、あなたのサーバー情報を、ユーザー名、パスワードのサーバーの設定、高度な設定、
高度な設定、
X の確認ですね。受信したメールをサーバーに残しておくの、切り替え、チェック。
この受信したメールをサーバーに残しておくというのですね。これチェックを入れておかないと、IMAP という方式ならいいんですけども、これまでのですね、よく皆さん使われている POP、POP3 という設定ではですね、早い者勝ちになってしまいますので、これサーバーに残しておく。で、タブで移動すると。
残す日数、文字入力、14、個名印。
残す日数も設定できます。で、ここで、 通常初期値は14ですので、2週間ほどは、の間だったら、どちらで受信してもちゃんと両方に同じメールが入るよってことですね。ただ、送信済みメールについては、POP3 ですから同期できませんので、それはまあ、それぞれってことになります。じゃあ、タブを押していって。
一行の別のメール、次のアカウントすべて定期値、マイメール OK の確認、
OK で連投して、
高度な設定、X の。
高度な設定になってますので、これで、後ろ、バックですね。シフトタブを押して。
設定完了の確認。
設定完了でエンター。
ボックス選択1。
で、アカウントがいくつも設定してあるんであれば、それぞれにやる。それから、マイメールネオだけじゃなくて、マイメール5。両方でこの設定にしとかないと困りますよ、と。まあ、片方でもですね、実際には注意して使えば、サーバーから消してしまう方の、メール、マイメールをですね、必ず後から先にですね、起動しないでそっちから受信すれば、できるんですけど、まあ基本的には両方でですね、このサーバーに残す設定にしておかないと、受信メールがこっちで、マイメールネオで受信したら、マイメール5で受信できない。マイメール5で受信したら、マイメールネオで受信できないなんてことがありますので、ここだけは変えなきゃいけないということです。で、ここでですね、もう一つ。今、MyMail5 をインストールしてですね、MyMail5 が使えるということは、MyMail5 のですね、メールデータは、実は消えてなかったってことなんですね。で、ここでちょっと気をつけなきゃいけないのはですね、相当のメールの、まあ、数が保存されているような方ですね、非常にメールの数が多いと。で、まあ、多いだけならいいんですけども、例えば、まあ、最近はまあ、SSD がほとんどですので、ちょっと容量が少ないんだなんていう方はですね、そのままにしておくとですね、メールデータがほぼ倍あるってことになりますので、ちょっと、残り容量圧迫することもありますので、まあ、その辺を注意しなきゃいけないということになります。まあ、この辺の説明はですね、また次回、説明させていただけたらと思います。ありがとうございました。
IT 情報アップデート。講師は青山兼治さんでした。番組へのお問い合わせはメールアドレス marushin@dream.jp marushin@dream.jp まで。
パーソナリティの武田幸男です。消費生活アドバイザーです。
同じくパーソナリティの山口誠二です。武田さん、いつもアクティブですよね。
いや、そんなこともないよ。見えなくなってもやりたいことはやりたいし、行きたいところには行きたい。
リスナーの皆さんの元気の元になってるんじゃないかな。
もうちょっと落ち着いた話も聞きたかったりしてね。
というわけで、武田と山口の時々役立ちラジオでは、見えない見えにくい方々の日常生活に役立つ情報や、素敵なゲストをお迎えしていろんなお話を伺いながら、皆さんの生活のヒントをお届けしていきたいと思っております。放送は毎日2回、午後1時から夜9時から、毎週月曜日に新しい内容に更新しております。
午後9時からの放送はお仕事帰りの方にも聞いていただけるんじゃないかなと思いますよ。
武田と山口の時々役立ちラジオ。
ぜひお聞きください。